チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月ももう終わりですね。8月のテーマは今日で最後となります、おうち遊び。今年の夏は本当に暑かったので、おうちで遊ぶ時にどんな風に楽しんでいらっしゃいますか、ということで皆さんから送っていただきました。今日もご紹介していきたいと思います。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム猫じゃらしさん。ももさんこんばんは。私のお家で過ごす時間のお楽しみは、飼っている猫ちゃんと戯れるひとときです。うちの子、正直気ままな性格で、いくら名前を呼んでも見向きもしない時もあれば、私がリモートで仕事をしていてそっとしておいてほしい時なのに、お構いなしに膝の上に乗って甘えてきたり、決して私の思い通りにはならない猫ちゃんなんですが、そんなところも含めてめちゃ可愛い子なんです。そんな猫ちゃんと触れ合っている時が私の最高の癒しで、なくてはならない時間です。ももさんも子供の頃ワンちゃんを飼っていたことがあると以前ラジオで話されていましたが、また飼いたいですか？犬以外でも飼ってみたいペットっていますか？猫じゃらしさん、お便りありがとうございます。猫じゃらしさんのお家で過ごす楽しいひとときは、猫ちゃんと一緒に遊んでいるときということで、こういう方も多くいらっしゃるんじゃないかと思います。ペットを飼っていて、お家でそのペットと一緒に過ごしている時間がすごい癒しになったり、楽しいひとときだったりっていう方多いんじゃないかなって思います。私も子供の頃犬を飼っていて、でやっぱり一緒に過ごしている時間とか遊んでいる時間はすごく楽しかったし、まあ子供の頃だったので、こう癒されるという感覚には大人ほどなってなかったけど、でもやっぱり一緒にこう、よく私一人っ子なのでね、兄弟がいない分、そのワンちゃんと一緒に遊んでいる時間が、大人ばっかりですから家の中は、やっぱりなんか楽しかったなっていうのをよく覚えています。猫ちゃんね、私の父が猫ちゃんを飼っていて、今猫ちゃんと暮らしているので、遊びに行くと会うこともできたり、触ったりとかね、させてもらえて、可愛いなって、きっと猫も一緒に過ごしたら可愛いんだろうなっていう風に思うんだけど、私自身は飼ったことがなくって、なので犬って一緒の生活するとこんな感じっていうイメージができるんですけど、猫ちゃんはどんな感じっていうのが、やっぱりこうお客さんとして接するのと実際に飼っているのとでは違ったりするじゃないですか。その辺がちょっとわからないところではあるんですけど、この猫じゃらしさんのお便りに書いてあった、その猫ちゃんの気ままな感じ、おいでって言っても来たくない時は来なかったり、で呼んでないのに甘えたいなって時は向こうから来たりっていう、その感じが私はなんかちょっとよく、まあ、わからないというか、なんか私すごくわかりやすい方がどっちかっていうと好きで、そう、犬はどんな時ももう24時間じゃないけど、本当にさあ遊ぶよって言うと、もううわーって走って寄ってきて、ただいまって帰ってきたら、どんな状況でもわーって寄ってきて、おかえりおかえりってしてくれたりとか、すごくわかりやすく、その日の気分で来る来ないとかってあんまりワンちゃんってないんですよ。ワンちゃんによってももちろん性格あると思うんですけど、猫ちゃんと比べると、そう、ワンちゃんは分かりやすく常に飼い主さん好き好きっていう風に接してくれるから、 すごくこっちも一緒にかわいいかわいいってできるんだけど、猫ちゃんはそうじゃないって聞くじゃないですか。そう呼んでも来てくれない時もあったり、すごく甘えん坊の猫ちゃんだとずっと一緒にいてくれたり、いっぱい触らせてくれるとかって聞きますけど、そうじゃない子だとなかなか飼ってる猫なのにそんなにいっぱい触れなかったりとかって話を聞くとね、ああ私はなんかそれがちょっと寂しく感じてしまいそうだなと思って、ワンちゃんみたいにいつも一緒にいてくれたり、こうお互いに好き好きをすごくこうはっきり伝え合える関係の方がなんか楽しそうだなって思ってしまうから、猫を飼いますか犬を飼いますかって聞かれると、私は犬派かなって思うんですが、そうでもね、猫ちゃんが好き、それから猫ちゃんを飼ってるっていう人に聞くと、やっぱりその自分のこうリクエスト通りにならないところがいいって言いますよね。どんな感覚なんでしょうねそう、それは私は飼ったことがないからね、ちょっと未知の世界なんですけどね。そうだから、そう同じ人とかでもそうなんですけど、仲良くお友達であっても家族であっても、なんかそう気まますぎちゃう人と一緒に過ごして振り回されちゃうのはなんか疲れちゃうから、そう程よく自分もそういう風に接することができればいいんだけど、多分私はそういうタイプじゃないので、そうするとなんかあれ今日は機嫌が悪いのかな、あれいつもより話してくれないなとかっていうので心配になって気遣いしちゃうからそうだから人間でも犬っぽい人の方がなんか好きで、そういつも同じ感じでこう接してくれたり、いつも基本的にはもちろんあの感情のね、それぞれその時によって喜怒哀楽はあるにしても、すごくストレートに気持ちが伝わってきたりする人の方が私はなんか接してて楽しいなと思っちゃうから、だから多分ワンちゃんみたいな方が合ってるのかなって思います。まあでも分かりません、何年後かもしかして猫飼ったら猫可愛いんですよってラジオで言ってる日があるかもしれないから、これやっぱ飼ってみないとね、分からないところもあるんじゃないかなと思いますが、皆さんはいかがですか。一緒にペット飼ってこういう動物可愛かったとか、こんなところが大変だったとか、桃館動物園のねコーナーもありますので、そんなこともぜひ教えていただけたらなって思います。私は本当に犬とそれからちょっとした金魚みたいな、そういうものしか飼ったことがないかな。でもハムスターとかも可愛いなと思うし、ウサギとかも可愛いなと友達の家に行くとすごく思います。飼ってみたいなって思うペットはたくさんいるけど、まあ、ちょっとしたら犬また飼いたいなと思っています。猫じゃらしさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
じゅんちゃん、じゅんちゃん、
はい、
8月のテーマをお家遊びってしたの。
はい。
私だとお家遊びはやっぱり子供たちと何かをして過ごすってなるんだけどさ、はいはい、独身男性の一人暮らしのお家遊びって何してるの？お休みの日とか時間があるよ、なんかしようかなって、どんな風に過ごしてんのかなって。
まあいろいろ、本当にいろいろあると思いますけど、ゲームとかが多いんじゃないですかね。
ジンジジジ、
何セミの真似ですか今の
今カットしてもらおうと思って言い直そうと思ったら続けた、ね、
今逃げてきましたねセミが。 ジジジジっつってどう言ったんだろう。
一日中なんで言えなかったんだろう。
一日油ゼミだったと思いますけど今。
そうだね、うん、気をつけて。一日中、
はい、
一日中してる人とかもいるよねって言いたかったな。そうだ、
一日中してる人もいますよ。
いるよね。
もうそれだけできるあの量も内容もものすごいんですよ、
うん、
今ゲームってボリュームが。
う
ーん、しかももう仕事になっちゃってますから。
あ
ー、ゲームが仕事になっちゃうタイトルもすごいいっぱいあるんですよ。
ゲーム実況みたいな。
実況もそうだし、それ自体が競技になってて、いろんな会社が協賛してもう賞金も出て大会もめちゃくちゃ開かれててっていうゲームも死ぬほどあるんですよ。世界的にもう e スポーツってみんな言ってますけどね。
うーん、
まあそれ抜きにしてももう要は面白いんですよね。
へー、
いくらでも時間潰せるんで、多分ゲームで家時間を過ごすっていう人は多分いっぱいいると思います。
うーん、
まあ僕はやらないんですけど、
うん、
僕料理とかですね。
あー、いいね、うん、
まあ、鶏の胸肉をのレシピを自分のレパートリーの中でいろいろ増やそうと思ってて、そう頑張ってますよ。
鶏胸肉栄養があるし値段は比較的買いやすくて、
はい、
でもお料理するの結構難しいって言われるよね。
難しいって言われますよね。
ね、パサパサしちゃうってね、うん、
ネギ塩チキンとか作ってみたり。
あ、美味しそう。
あとハーブと塩とニンニクをすりつぶしたものを表面に塗って、で、で片栗粉 でちょっとペーパーで水気取って、
うん、
片栗粉塗って、
うん、
で油で焼いてっていうのをやってます。
もうそれだけでもチキンステーキで、
チキンステーキですね、
ね、ディナーになっちゃうよね、う
ん、そんなに難しいことできないので、そんなに広いキッチンじゃないんで、
うん、
あと 2,3 品鶏胸肉で作れるようになったら他 あの部位のお肉をまた調理できるようになろうかなとかって、そういう感じで。
男の人はそう料理に結構こう凝る人はね、一つの食材でこういろんなのを作ってみたりとかさ、
うん、
なんかこだわるよね、そういうイメージだけど。
そうっすね。だから、あの例えばそれで知り合いの友人の家に行ってなんかちょっと飲むって時になった時に一品作れた方がいいじゃないですか。
いいよ、
みんな喜ぶし、
うん、
あの出来合いのもの買ってくるより絶対美味しいし、
うん、
だからそういう目的も実はあって、
うん、
やってます。
すごいね、どこでも手に入る食材でね、
うん、
パッとできたらいいもんね。
どこでも売ってますから ね、
うん、モテポイントアップだね、そ
こは。いや、そっち狙ってないけどさ、うん、別に
いいね、そうか、料理して楽しんでたりするんだね。
はい、そうですね。
いいな、いいな。
じゃあそんなこんなでこちらのコーナー行ってみましょうか。
おい、今日はどちらのコーナーで。
こちらですよ、こちら。
こちらですか。
教えて、ももさん。
あ、そうきましたか。今日私何も聞いてないんですけど、本当の本当に聞いてないんですけど、今胸肉が食べたくてしょうがない。
喋るじゃん、いろいろ
そう、本当暑いからかな
このコーナーでは全知全能何でも知っている賢いももさんが何でもズバッと答えてくれます。あなたも何でも知っているももさんにいろいろ教えてもらおうというコーナーですね。
うん、
本日第何回目ですかね。これもう結構やってますけど、
あ、そう、数っとけばよかったね。ボリュームいくつなんでしょう、
うん、はい、本日はこちら、カニバリです。
カニバリ、
はい、
カニバリ、
おまた口角が上がったな嫌な予感がするぞ
いつも上がっちゃうのカニバリ、
カニバリですね。これどういう意味か全然わかんなくて、ちょっと桃神様に教えてもらおうかなと思って。
カニバリ、なんかいろんな可能性がありそうな言葉ですね。
可能性
可能性がね。
ああ、そうなんですか。
可能性を感じさせられるね。
そんなポテンシャルのある言葉なんですか、これは。
そうだね。
ああ、そうなんだ。
どんな時に出てきたの、それは。
多分何か経営の本かなんか読んでた時に出てきて、
うん、
わかんねえなと思って。
経営の本で出てきたんだ。
はい。
ああ、そうなんだ。
あ、やべ、変なヒント与えちゃったから。
経営の本でカニバリが出てくるんだね。ああ、でもそっちの意味で使いたかったんだろうな。
どっちだろうな。
カニバリだもんね。いや、すごい、なんか一瞬で答えが終わってしまうから今日は短くてごめんねになってしまいそうだけど。
はい。 何を迷ってるんですか、ね、なんか
迷ってなんかいないよ。
目があっちこっち行ってますけど、
迷ってなんかいないけど、ちょっと経営とどう結びつくのかなとか。
いやいいんですよ別に。僕が読んでたとかどうでもよくて、
うん、
そう意味を知りたいだけなんで、
うん、
もうあるじゃないですか、
うん、
もう神様の頭の中
に。ありますあります、うん、うちの父がね、
はい、
山口県、子供の頃山口県に行ってて、親戚がいてね、
はいはい、
山口県に育ったんだけど、山口もね海が綺麗なの、
はい、
うん、で本当に結構こうそんなにね海のイメージが、山口県なんか美しい海を見に行くのに山口ってイメージないかもしれないけど、結構磯遊びができたり綺麗なビーチがあったりするんだけど、山口県でカニさん、磯にいるカニさんを釣り上げるときに、なんかねどのぐらい歴史がある店だったのかな、釣り竿のところからカニのこのハサミが一番綺麗にこうパチッと引っかかるような形になっている、
うん、
針があるの。
ええ
それを
カニ、
東京だってだってカニ針ってあんま見なくない、売ってないよね。なんか釣り専門店に行ってもカニ針ってあんま見たことないと思うんだけど、
はい、生まれてこの方見たことないですね。
ないよね、私もなかったんだけど、そうそう、お父さんが言ってたので、私は子供の頃よくカニ磯遊びをしてカニ釣りをしたんだよ。カニ釣りをするときは分かった、もう絶対に山口のカニ針を使うんだよって言われていてそれだとピッとカニのそのね、ハサミの部分に引っかかってカニを釣り上げることができるよっていう。
カニってあれで釣るんだっけな。
そうそうそうそう、なんだよ。ほら手で押さえようとするとチョキッとされるかもしれないじゃない。
それ何色なんですか。色とかあるんですか。
赤じゃないカニだから
違う、カニの赤は茹で上げた後の赤なのでカニって大体保護色になってるので結構暗い色なんですよね。あ、なんだけど、
なんだけど
赤という色にこう反応するとか、そういう、
あ、牛さんみたいに赤が見えると突進してきちゃうみたいな。
そうそうそうそう、
おそらくあれだよ、子供たちがさ磯遊びとかするじゃん、
はい、
そうそうそう、やっぱり子供の時さ、純ちゃん絵をカニの絵描いてって言ったら絶対赤で描かない。
あ、描きますね。
ねえ、子供たちはその茹でられて赤くなるなんて、そんなことまできっと考えなくて、
はあ、そうですね、
カニイコール赤じゃない、
はい、
そしたらさ釣り道具屋さん行った時に赤い 針が見えたら、あ、カニ針だ、お父さんカニ針買ってって言って今から海行こうってなるじゃない。
なる
ほど。多分そこから来た赤だと思うんだよね。だからカニ針は赤いんじゃないのかな。
アクセル全開ですね今日。
本当、
はい、
そうそうそう、だからカニを釣り上げるのってなかなか難しいけど、カニ針だとこう、はい、パッと釣ることができるから。
あ、なるほどね。
その経営をしていく中で困難に立ち向かっていかなきゃいけないときに、
はい、
この方法だったらこう答えをぐんと導いていけるよっていう、その一筋の光みたいな例えでカニ針を使ったんじゃないかな。
なるほどね。
どうかな。
あ、なるほど。それってやっぱり山口県で作っているカニ針と、うん、そうじゃないカニ針ってやっぱその釣れる率が違うんですかね。やっぱ
山口の皆さんごめんなさい
謝っとけ、謝っとけ、
許してください。
謝る
山口大好きなんです私、
ね、僕も大好きですよ。
許してね、
せーの、山口大好き、
大好きなので山口のカニ割が一番だと思う。
なるほど、じゃあ全然違うんですね、うん、
そう東京でも見かけないもんね。
はあ、そっか。
カニ針を使ってみて、今度その会話の中で。
わかりました。
この件について僕カニ針わかりました、
はい、
僕今からカニ針をお伝えしますっていう風に使ったらいいと思う。
はあ、大丈夫ですかねそれ。俺の首はつながったままですかね。
つながったままだと思うよ。
俺の首が釣られるんじゃないですかねそれ。
そうだね、そ
まあいいですよ、自己責任でやりますからもう身を張ってこう検証してきますからね僕は。ありがとうございました。
どういたしまして。
教えてももさんではよく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った難しげな言葉を募集しています。藤谷桃がドヤ顔の知ったかぶりで教えます。辞書を引くよりググるより藤谷桃に聞けということでこのコーナーやっています。 X、Instagram、Facebook の DM、 コメント欄に一言書くだけでも OK です。難しげな言葉どんどんお寄せください。お待ちしています。
で、カニ針って何なの。
以上、教えて桃さんでした。
カニ針ってカニじゃないの。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、のりしおポテチさん。桃ちゃんこんばんは。私のお気に入りのおうち遊びは、懐かしいドラマを見ることです。動画配信サービスを利用しているんですが、私の青春時代かっこ笑う、トレンディードラマと言われていた時代の作品も数多くあり、毎晩楽しんでいます。当時は今ほど娯楽も多岐にわたっていなかったので、人気のドラマは同世代の女性はみんなほとんど見ていて、次の日学校で、職場で、昨日のドラマ見た？と友人と盛り上がったものでした。その時に人気だったヒロインの方の髪型やメイク、ファッションを真似したり、というのもよくやっていたな。そんな昔のことを思い出しながら、太ることも気にせず夜な夜なおやつをつまみつつ見るドラマが最高です。かっこ笑う。あともう一つ、昔のドラマを見ていると意外なところに今主役をしているような人気俳優さんの若い新人の頃がちょこっと出ていたりするんです。そんな時はお宝を見つけた気がして、嬉しくて誰かに言いたくなります。かっこ笑う。というわけで、私のおうち遊びは懐かしいドラマ鑑賞でした。のりしおポテチさん、お便りありがとうございます。私も好きなんです。映画を見るのも好きなんだけど、でもドラマ短い、その1時間ぐらいの時間で見終えることができて、でどんどんこう続きが気になる。やっぱりあのドラマ、日本のドラマ楽しいなと思って、結構私もよく見てたりします。もう子供たちが寝て、はあ、今日の1日が終わったって言って、でも何か新たな趣味をするほどのこうパワーはもう残っていなくて、寝る時間も迫ってきてるしっていう時に、やっぱりポツッとかけて、はあ、どれ見ようかなっていうので楽しんでいます。たださ、私の悪い癖というか、そうそう動画配信サービス、うちも使ってるんですけどね、すごいいっぱい入ってるじゃないですか、ね、懐かしいものから最新のものまでたくさんあって、これもいいかな、これってなんだっけな、タイトル見たことあるけど誰出てるんだったかなとかって、一個ずつこう何を見ようかなっていう探すので、こっちかけてみたり、こっちかけてみたり、あ、こっちは誰々が出てるやつ、あ、これ私見てたかもとかって、結局あと30分で寝ようと思っていたのに、どれをかけるかが決められずに、ずっとそのドラマ探しをして、あ、もう見る時間なくなっちゃったからもう今日は寝ようみたいなことがよくあって、それ多分ドラマとか限らずだと思うんですけど、すごいいっぱいね今動画配信サービスやっていて、テレビ見逃しちゃってもそれで見ることができたりとかっていうのすっごく便利だなと思うんですが、たくさん入っているがゆえに見たいものを決めるのに優柔不断な身としては、そう、どれにしよう、こっちがいいかな、あっちがいいかなって、時間が過ぎて終わってしまうっていうことが時々あって、そうだからちゃんと決めとかないと、あ、また見れなかったなんていうこともねあるんですけど、わかりますかね。共感してもらえる方もいらっしゃるでしょうか。そうでもね、ほんとそうかもしれない。このお便りを読んでいて思ったんですけど、確かに今はいろんな楽しみ方があったりするから、そう、私が学生の頃とか、それこそそうだな20代ぐらいの時とかの方が
テレビドラマのその存在感っていうのはすごく大きかった気がします。だってほら当時言われてたじゃないですか、このすごく人気の例えば月9のドラマがやる日はみんなもお家に帰っちゃって、街中からその大好きな世代の女性は一切いなくなってしまうぐらいの社会現象みたいになってたりとかね、その役の人が着ているお洋服が主役の人のお洋服がもう売り切れでどこに行っても買えないとか、そういう時代もあったじゃないですか。それと比べるとね、今はもしかしたらもうちょっとこうみんな選択肢が多い分、一つの作品をみんなが見てるみたいなことってなくなってきてるのかなって思いますけど、なんかそうよりそのドラマの作品それから主題歌とかの印象もここ最近よりもなんか当時の方がすごく濃く残っているかなっていう気がします。その曲のイントロが聞こえてくるだけで、あああのドラマだ、懐かしい、あの人出てたよなとか、あの人好きだったよなとかっていう風に直接つながったりしますよね。皆様どうですか、思い出の作品ってありますか。ちょうどね、そうまさにその真似をしたりとかっていうのを書いてあったのを読んでいて、私はロングバケーションっていうドラマが大好きで、で当時ロングバケーションのピアノがね出てくるあの音楽の話でもあるから、もちろんその当時も私ピアノまさにしていた時だったので、音大のこうシーンが出てきたりとか、そのピアノもそうだし、あと山口智子さんが大好きで、なのでロングバケーションの山口智子さんにすごく影響を受けて、このシーンでよく着てた、しかもその外に着てく服とかじゃなくて、山口智子さんが部屋着として家の中でリラックスしている部屋着として履いていたこのパンツがすごく可愛い、履きたいと思って同じようなデザインのものを探して、あこれすごく似てるかもっていうのを買ってきて、私も同じような部屋着を着ていました。髪型とかも若干真似したりしてたのかな、どうかな。でもなんかあのその山口智子さんの役のサバサバしたかっこいい感じの女性にもすごく憧れたし、同じような部屋着を着てたし、めっちゃ影響を受けてたんだなって思いますけど、そのくらい大好きなドラマでしたね。今でもそうやってすごく思い出せるぐらいね、えいいですよね。またそう懐かしく久々に見るとその当時のことを思い出したりとかっていうのも、やっぱその時代時代とねつながっていったりするし、ああこの時代のファッションだなとか、この時代こういう感じでみんな遊んでたよなとかっていうのをドラマからね思い出すことができたりして楽しいなって思います。のりしおぼてちさん、気持ちすごくわかります。夜のドラマ鑑賞楽しんでくださいね。お便りありがとうございます。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。太陽のメロディー聴いてください。
太陽のメロディー風のハーモニー奏でる Sweet Morning 特別じゃない今日が愛しい I see through the sky眠い目こすり窓を開け
藤谷桃で太陽のメロディーでした。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームチョコチップクッキーさん。桃さんこんばんは。小学生と園児の子供を持つママです。子供たちの長い夏休みが続くなぁと思っていたら、あっという間にもう後半、残り少なくなってきました。今年の夏は本当に暑かったので、外に連れ出すなら水遊びができるような場所、それ以外の日はお家で工夫しながら楽しく過ごせないかと考える日々でした。そんな中、子供たちが喜んだのはお菓子作り。いつもはおやつは買ってきたものを食べているのですが、夏休みは時間があるのでおやつを作ってみようということで、ゼリー、かき氷、クッキー、チョコレート、パウンドケーキ、フレンチトーストなどなど、簡単なものから少し時間がかかるものまで、いろいろとやってみて、作る楽しさ、食べる楽しさ、そして自分たちで作ったものをパパに褒めてもらい、美味しそうに食べてもらえる喜び、どれをとっても子供たちとても嬉しそうでした。小学生のお姉ちゃんは、大きくなったらケーキ屋さんになると張り切っていました。学校が始まるとなかなかこういう時間も取れなくなりますが、夏休みのようにまとまった時間のあるときは、子供たちと一緒にクッキングも楽しいものだなと思いました。チョコチップクッキーさん、お便りありがとうございます。今日のラジオネームはなんだか美味しそうなおやつの名前がいっぱい出てきますね。チョコチップクッキー、私も大好きです。お菓子作り、いやー、お便りを読んでいて、いいお母さんだなーって思いました。子供たちと一緒におやつを作ってみよう、それは子供たちは喜びます。おやつ作りって簡単なものもあるけれども、クッキーとかパウンドケーキとか、ちょっと地味に時間もかかるし、材料を集めなきゃいけなかったり、その後の後片付けとか洗い物とか、そこそこエネルギーがいるんですよね、お菓子を作るのって。そう、私も大好きで楽しいなと思うけど、やっぱりその全工程を想像すると、あ、ちょっと大変かな、今日はやめようみたいな気持ちになってしまうことがあるんですが、それは子どもたちのためにやってあげようっていうチョコチップクッキーさんの優しさをすごく感じました。おやつ作りね、楽しいですよね。で、そう、作る楽しさ、この前いつだかの放送で工作の話が出て、そう、何かを作る楽しさ、でそれを飾って見られる楽しさ、あ、塗り絵とかの話の時にもそんな話が出ましたけどね、それと同じようにお菓子は作る楽しさプラス食べる楽しさで、ね、このお便りにあったように、自分たちで作ったものを誰かに食べてもらって美味しいって言ってもらえる喜びって、本当何段階も楽しい瞬間が待っていて、それがね、子供たちにとっては最高だろうなって思うんです。自分たちで作ると本当にそれだけで美味しく感じますよね。なんてことないものでも自分たちで作ったっていうだけでやっぱり特別な感じになるし、見た目が少々悪くなったとしてもやっぱり美味しいってなるんだなって子供たちを見ているとすごく思います。お菓子じゃないですけどね、つい最近ピザをお家で作って、といってもまあそんな大したことではないんですが、ピザのこう具材を飾り付けするのを子供たちにやってもらって、それをオーブンで焼いてっていう風にして時々やるんですが、やっぱり普段外でピザを買ってきてもそんなに好きじゃない子も、自分たちで好きにこう具材を飾り付けて、で焼いたピザはもしかしたらお店のピザの方がより高級で美味しいのかもしれないけど、お家のお手軽ピザと比べてね、でもやっぱり作ったおうちピザの方が
美味しい美味しいっていっぱい食べるんですよね。やっぱりその作るっていう楽しさが美味しさにこんなにプラスになるんだなって見ていてすごく思いますし、いいなと思います。そう、大きなお菓子作りをするのはちょっと大変だけど、でもなんかちょうど家にいいおやつがなくて美味しいなと思えるようなおやつがちょうど買い置きがなかったりした時に、うちが時々やるのはすごく手軽なものですぐできちゃうけど子供たちが大好きっていうので、以前もね話したかもしれないんですけど、食パンで作るラスク、これが結構みんなにも人気で手軽に作れて、でも手作りのおやつ感も楽しめてっていうのでね、食パンを少々硬くなってるぐらいの時期のものでも全然 OK なんですけど、それを細く細長く切るんです、カットするんです。そうだな、もし6枚切りの食パンだったらそれを1回半分ぐらいにして、で半分にしたものをこう端から細長く切っていく、短い方をの長さに揃えて切っていくっていうのかな。食パン1枚の大きさだと相当長くなっちゃうじゃないですか。だから食パンの半分ぐらいのサイズの長さにしたものを端からこうチュチュチュチュチュっと包丁でちょっと細めにスティック状に切っていくんですね。なんかポテトフライみたいな感じで。でそれをフライパンにバターを溶かして、でバターと一緒にその切った食パンを入れて炒めるんです。ちょっと多めにバターを入れるとすごく美味しいかも。でバターが溶けて全体に食パンにバターが絡んできたな、ちょっとほんのり焦げ目もついてきたかなぐらいでお砂糖をザーッと入れて、そうするとバターと熱とでお砂糖が溶けてちょっとカラメル状みたいな感じになるんですね。それをパンにこう絡ませていくと最後はサクサク、外側あと焼いた焦げ目でもサクッとし、あとお砂糖がちょっとこう絡んで固まるからそれでサクサク感もあって、外はサクサクだけど中は食パンだからちょっとふわっとした感じも残っていて、そのお家の手作りラスクが子供たちは大好きで結構よく食べていたりします。結構ね多めにお砂糖も使っちゃうんだけど、そうでもねやっぱり焼きたてだからすごく美味しいし手軽に作れて食べられるしっていうので、あっという間にもう1人1枚ぐらい、6枚切りの食パン1人1枚ぐらいはみんなおやつでパーッとつまむとなくなっちゃうぐらい、なんかほんと何枚か作らないとすぐ終わっちゃうっていうぐらい喜んで食べていたりします。すごくお手軽おやつですけどね、まあ、でもそんな感じでやっぱりお母さんがなんか作ってくれたおやつっていうのは子供たちにとってもちょっと特別感があって、特に夏休みとかはね、まあ、時間ある時にやってあげると喜ぶだろうなと思います。チョコチップクッキーさん、お便りありがとうございます。お子さんとお菓子作り楽しんでくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。デスティネーション聴いてください。
僕
してくれる人がいる。やむことない時の中で何を共に感じて分かち合えるだろう。君の手を離さずどこまでも歩いてゆこう。もしこの道の果てに何が待っているとしても、
藤谷桃でデスティネーションでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。長い長い夏休みと思っていましたが、もう8月もおしまい。あっという間に過ぎていくんですね。小学生の皆さんは夏休みの宿題は終わっているでしょうか。あと数日あるので、あ、今からやらなきゃっていう子もいるんじゃないかなと思いますが、我が家の子供たちはお母さんがせっせせっせとお尻を叩いて早めにやらせたので、なんとか今年は無事に宿題を終わらせて学校に行けそうな感じでおります。あんたあっという間ですね。もう新学期が始まるなと思いますが、ももかも次回から9月の放送になりまして、お便りのテーマが変わります。9月のお便りテーマは勘違いでいきたいと思います。生きているといろんな勘違いがあって、思わず恥ずかしい思いをしたり大笑いをしてしまったりっていうことありますよね。ぜひぜひ皆さんの勘違いのエピソードを送ってくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後、DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。モモズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。モモカン動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。モモエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が尺歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。